ぼーっとしながら本を読んでいる。文字が視界を通り抜けていくだけでさっぱり頭に入らない。何度も何度も同じところを読み直してやっと次のページに進む。それをしばらく繰り返した挙句、しおりの場所を動かすことなく本を閉じる。手持ち無沙汰になるのが嫌で、カバンから出したまま手のひらで文庫本をもてあそぶ。分かりきってるあらすじを読んでみる。定価を見てこんなに高かっただろうかと首をかしげる。何かをしていないと時間がどんどん過ぎてしまう。何かをしてみたところで時間がごっそり抜け落ちたような感覚に陥るだけなのだけれど、この間の出来事があって僕は豊崎さんへの思いを自分の中に認めることができた。その分思考力の大半をそっちに奪われてしまい、他の現実に対して無頓着になってしまう。そんなアンバランスな状態が続いたせいで僕は少し疲れていた。
さっきから暗いね、伊沢君。
あ、
ため息なんかついちゃってさ。車に乗せてもらっているときは少しくらい運転手に気を使うものだよ。
すいません今日は本当に助かりました。
今日の天気は大荒れで傘もさせないほどの暴風。ちょうど帰りが重なった店長が気を利かせて僕を家まで送ってくれることになったのだった。
僕ほど善良な店長は全国のコンビニを探してもそうはいないだろうね。まあ伊沢君も最近は多少働きがマシになってきているし、風邪をひかれても困ると思ったんだけどな。
はい、ありがとうございます
この店長、多少なりとも毒を混ぜなきゃ会話できないのだろうか。兄弟揃ってツンデレというかなんというか。
なあ、電話だ。ゆかからじゃないか。おい、ちょっと伊沢君、電話出てくれないか。
え、僕ですか。ちょっと待って、
助手席に置いてあるだろう。早く出てくれ。
もしもし。
ああ、お兄ちゃん、もうコンビニ上がったよね。私、傘壊れた上にずぶ濡れで今どうしようもない状況なんだけど、すぐに迎えに来れる？来れるよね。すぐに来て。
伊沢くん、ゆか、なんだって。
伊沢？なんで伊沢がお兄ちゃんの電話に出るの？
ねえ伊沢くん、ゆかはどうしたって？
店長にバイト先から車で送ってもらうことになって。
お兄ちゃんは私より伊沢を選んだのね。なるほど。まあどうでもいいから、可及的速やかに駅まで迎えに来るように伝えなさい。
駅まで迎えに来てほしいそうです。傘が壊れてずぶ濡れみたいで。
よし、わかった。伊沢くん、君は後回しで駅に向かうぞ。
わかりました。
っていうか伊沢、何気に気に入られてるみたいじゃん。私からの電話に出させるなんてさ。
いや、店長は今運転中だから仕方なく。
伊沢くん、僕の妹と必要以上に会話するんじゃない。
すいません。
車は速度を上げて駅へと向かった。
いっそのこと、どこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。 誰か名前を呼んで僕の突然悲しくなるのはなぜ世界を飛び出して宇宙の彼方ぐるぐる回る想像で遊ぶのさ涙が出る前に
伊沢、もうちょっとそっちに寄って。
ああ、悪い。
ほんと最悪。学校から駅までの道でずぶ濡れになって、そこから電車の中でもずっとこの状態でさ。
おい、ユカ、助手席に座ればいいじゃないか。なぜ伊沢くんの隣に行く。
黙れ、遅い、遅い、そして遅い。
ごめん、伊沢くんの家に向かってたから。
風邪ひいたらお兄ちゃんのせいだからね。
そんな。
これがシスコンか。
伊沢、制服が透けてるからといってジロジロと見ないでくれる。
見てない。
なるほど。
なんだよその言いがかり。
伊沢くん、首。
ねえ、早く帰ってシャワー浴びてドクペ飲みたいんだけど。
はい。
伊沢、ここ1週間くらい暗かったけど大丈夫みたいだね。
暗かったかな。
いや、さっきまでも暗かったよ。僕を無視して本を読んでいたしね。まあ彼はネクラだしね。
お兄ちゃんは黙って運転してて。
ちょっと集中力が乱れているだけで、落ち込んでるわけじゃないよ。
ああ、そういうことか。また恋の病ね。
ちょ、だからそんなんじゃないって。
はい、訴え却下。そのあたりそろそろ私にもちゃんと話してくれないかな。
それは
嫌なら無理にとは言わないけど。
分かった、話すよ。
お、じゃあ決まり。このままうちに来てよ。
言うか、伊沢君とはどういう関係なんだ。無視されるとは。
誰かに相談するとしたら柏木が相手だとは思っていた。ただこういう形で機会が巡ってくるとは思っていなかったのだけど、提案を自然に受け入れるように決心が固まって、彼女のことを信頼している自分に気がついた。摩擦を嫌って人との関わりから逃げていた自分に、思い悩んでいることを打ち明けられるような友人ができたのだ。そう考えただけで何も変わっていないのに少し心が楽になった。話すと言っても何から打ち明けていいのかわからないけど。車は柏木家に到着し、店長は意外にも素直に僕を家にあげてくれた。兄弟間の力関係というものがはっきりと見て取れる。しかしこれからのバイトのことを考えると気がめいりそうな展開だ。
ただいま。
伊沢くん、まあ君のことだから何かするような度胸はないと思うけど。
あの、僕やっぱり帰った方が。
伊沢、とりあえず私の部屋にいてよ。
柏木の部屋？
どうせ本か何か持ってるでしょ。それでも読んで待ってなさい。あ、お兄ちゃんは私の部屋出入り禁止だからね。
伊沢くん、首。
伊沢、シスコも無視していいからこっち来て、私の部屋。意外と片付いてるでしょ。あ、ベッドは聖域だから乗らないでね。まあそこら辺のクッションにでも座って待っててよ。
分かった。
じゃあシャワってきます。
どうして僕はこんなところにいるのだろう。部屋の様子も心理状態も違うのに、豊崎さんと会った時の記憶が不思議とオーバーラップした。そわそわするというよりも血が冷えるような緊張感がある。
柏木の部屋は彼女の言う通り意外にも綺麗に片付いていた。小綺麗な寝具と勉強机、大きな本棚が一つあって漫画や小説よりも CD が多い。壁にはアーティストのポスターが貼られていて、テーブルの上には空のドクペが一缶置かれていた。僕はテーブルの横に置かれていたドクペ色のクッションにもたれて小説をめくる。数十分後、廊下から足音が近づいてきた。
なんでドアにへばりついているのかな。
いや、なんでもない。
私を信用してないってこと？
心配なんだよ。
次にそういうことしたら口きかないから。
きっと間違いなくクビになる。
サボったことあるくせに。やましいことないなら堂々としなさい。
はい。
現れた柏木は湯上がり補正もあってなんだか可愛く見える。そういう要素が重なるほど変に緊張するから良くない。彼女は普段着に着替えていて、手にはドクペが2缶握られている。
ほら、伊沢の分。
手渡されたドクペは程よく消えて飲み頃だった。柏木は早速自分の缶を開けて飲み始める。喉が小気味よくゴクゴクとなった。
ドクペはまさに私の血液そのもの。
ありがとう。
どういたしまして。まあ、ドクペはたくさんあるからね。
柏木は部屋の隅を指さした。ドクペの段ボールが3箱積み重なっている。なんであんなにあるのにわざわざコンビニで買うの。
お前は何も分かってない。
最近は割と好きになってきたけど、ドクペ。
そういう話じゃない。帰り道で冷えたドクペが飲みたくなるんでしょうが。
いつもお買い上げありがとうございます。
はいはい。で、バイトのお姉さんと何があったの？
え？そこまで知ってたっけ？
新宿で私との約束をドタキャンしたのはどこのどいつだ？
あ、全部見てたのか。
伊沢を見つけて声かけようと思ってたところだったからね。君、大学生のカップルを見つめたまま数秒間静止してたよ。そして私はコンビニの常連だから、伊沢以外のバイトさんだって少しはわかる。
そっか。
いや、ごめん。あの時、何かあったの？そもそもどういう関係なの？って、ここら辺聞いてもいいのかな？
簡単に言ってしまえば、片思いしてる相手に彼氏がいてショックを受けたってだけなんだけど。
無理に安っぽくまとめなくていいよ。伊沢の重みで話してくれていい。
あの時は僕自身気持ちの整理がついてなくて、自分でもどうしてショックを受けたのかわからなかった。でもあれからいろいろあったんだ。トガリっていう人に出会って自分を見つめ直した。
うん。
豊崎さんと話して正直な思いを伝えられた。
告白したんだ。
告白って言えるのかな。新宿で会って以来だったから、あの時の気持ちを伝えただけ。それに豊崎さんには彼氏がいることもはっきり分かってるし、その彼氏とうまくいってないみたいなんだけど。
単純な考え方かもだけど、それチャンスじゃないの？
僕は多分相手にされてないよ。それに別に今以上は望んでない。
なんでそこで諦めるの？そんなの分かんないじゃん。
諦めたわけじゃない。ただ僕はまだ豊崎さんのことを知らなすぎる。
でももう豊崎さんバイト辞めちゃったじゃん。知るきっかけだって自分から作らないと。
分かってるよ。
私がお膳立てしてあげよっか。
いや、そんなことはしなくていい。
あ、そう、おせっかいでしたね、すみません。
なんで怒ってるんだよ。
怒ってない。
とにかく 僕が今話せるのはこのくらいだよ。
そう。
なんだよその態度。真剣に聞いてくれるって言ったから話したのに。
うじうじしたやつは嫌いなんです。
そういう問題じゃないだろ。
わかったわかった、伊沢くんはドクペのように爽やか。
真面目な話だったのにそうやって茶化すなよ。
うるさいな。
なんかごめん、遅くなる前に帰るよ。
そっか。
じゃあお邪魔しました。
ふっ、いや、
聞いてたんですか。
いや、帰ると言っても僕が送っていかないと帰れないだろう。ちょうどいつ頃帰るのか聞きに来たところだったんだよ。
そうですか、すいません。じゃあ今からお願いします。
なあ、うん。
バーカ。
あれから店長は無言で僕を家まで送り届けてくれた。多分全部聞かれていたと思う。でも店長はナイーブな話題までネタにするような人ではない。ああ見えて優しいし。それよりも柏木の態度がよくわからなかった。自分から話をしようって持ちかけておいて、だんだん不機嫌になっていくし。本当に月並みな表現だけど、女ってよくわからない。はぁ、あ。メールか。豊崎さん。
コウタくん、こないだは取り乱してごめんね。落ち着いたのでメールすることにしました。あの日は彼氏に約束すっぽかされたのがショックで、ほとんど放心状態だったの。あ、多分これあの時も言ったよね。何時間も待ってたけど諦めたって。でもあの夜彼氏から電話が来て、誤解が解けました。体調崩して寝込んでたんだって。それで連絡もできなかったって。すごく謝ってくれて、私も電話の前で大泣きしちゃって。それから別の日に会っていっぱい喋って仲直りしました。心配かけてしまって本当にごめんなさい。でももう私大丈夫だから。コウタくんには迷惑かけちゃったから、そのうち埋め合わせしたいなと思ってます。というわけで、また今度コウタくんに会いたいなというメールでした。文学少女より。
豊崎さんからの文面はいつもの彼女らしい愛嬌とほっとするような安心感に包まれていた。それを読んだ時に妙な胸騒ぎがしたのは、疑心暗鬼が僕を煽ったせいだろうか。あの日の豊崎さんの泣き顔を思い出す。約束を放棄されたのは初めてじゃないと言っていた。僕の手が届かないほど深いところにその悲しみはあった。彼氏の態度が腑に落ちない。不安が充満していくのを感じて、考えることから逃げたくなった。僕は携帯をベッドに投げて、布団をかぶり、眠りに落ちていく。それを妨げるように、再び携帯が鳴った。今度は電話だ。しかし、それはすぐに切れてしまった。携帯を拾い、着信履歴を確認する。登録されていない番号からだった。脳裏には、二人の顔が浮かんでいた。電話番号を教えたかどうかなんて、よく覚えていなかった。僕は思い立って、リダイヤルのボタンを押した。 オーディオドラマ文学少年の孤独第7回、ただいまの出演は梅崎純、日野渉、真横、野上夏樹、以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の孤独第7回を終わります。次回もお楽しみに。